それでは続けて本日の聖書の箇所をお読みいたします。ダニエル書11章の21節から12章の13節。ダニエル書11章21節から12章の終わりのところまでですね、をお読みいたします。聖書のページ数は旧約聖書の新改訳聖書第3版ですと1470ページ、第2版の方は1349ページとなっております。それではお読みいたします。ダニエル書11章21節から12章の13節。彼に代わって一人の卑劣なものが起こる。彼には国の尊厳は与えられないが、彼は不意にやってきて、光源を使って国を固く握る。洪水のような軍勢も彼によって一掃され、打ち砕かれ、契約の君主もまた打ち砕かれる。彼は同盟してはこれを欺き、ますます小国の間で勢力を得る。彼は不意に州の肥沃な地域に侵入し、彼の父の父たちもしなかったことを行う。彼はそのかすめ奪ったもの、分取りもの、財宝を彼らの間で分け合う。彼は企みを設けて要塞を攻めるが、それは時が来るまでのことである。彼は勢力と勇気を駆り立て、大軍勢を率いて南の王に立ち向かう。南の王もまた非常に強い大軍勢を率い、奮い立ってこれと戦う。しかし彼は抵抗することができなくなる。彼に対して企みを設ける者たちがあるからである。彼のご馳走を食べる者たちが彼を滅ぼし、彼の軍勢は押し流され、多くの者が刺し殺されて倒れる。この二人の王は心では悪事を図りながら、一つ食卓につき、まやかしを言うが成功しない。その終わりはまた定めの時にかかっているからだ。彼は多くの財宝を携えて自分の国に帰るが、彼の心は聖なる契約を敵視して欲しいままに振る舞い、自分の国に帰る。定めの時になって彼は再び南へ攻めていくが、この二度目は初めの時のようではない。キティムの船が彼に立ち向かってくるので、彼は落胆して引き返し、聖なる契約に生きり立ち、欲しいままに振る舞う。彼は帰って行って、その聖なる契約を捨てた者たちを重く取り立てるようになる。彼の軍隊は立ち上がり、聖女と砦を汚し、ジョークの捧げ物を取り除き、荒らす忌むべきものを据える。彼は契約を犯す者たちを光源を持って堕落させるが、自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。民の中の知り深い人たちは多くの人を悟らせる。彼らは長い間剣にかかり、火に焼かれ、虜となり、かすめ奪われて倒れる。彼らが倒れるとき、彼らへの助けは少ないが、多くの人は光源を使って知り深い人につく。知り深い人のあるうちの者は、終わりの時までに彼らを練り、清め、白くするために倒れるが、それは定めの時がまだ来ないからである。この王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高め、王になる者とし、神の神に向かって呆れ果てるようなことを語り、憤りが終わるまで栄える。定められていることがなされるからである。彼は先祖の神々を心にかけず、女たちの慕う者もどんな神々も心にかけない。すべてに勝って自分を大きいものとするからだ。その代わりに彼は砦の神を崇め、金、銀、宝石、宝物で彼の先祖たちの知らなかった神を崇める。彼は外国の神の助けによって城壁のある砦を取り、彼が認める者には栄誉を増し加え、多くの者を治めさせ、代価として国土を分け与える。終わりの時に南の王が彼と戦いを交える。北の王は戦車、騎兵及び大船団を率いて彼を襲撃し、国々に侵入し、押し流して越えていく。彼は麗しい国に攻め入り、多くの国々が倒れる。しかし、エドムとモアブ、 またアモン人の主だった人々は彼の手から逃げる。彼は国々に手を伸ばし、エジプトの国も逃れることはない。彼は金銀の秘蔵物とエジプトのすべての宝物を手に入れ、レブ人とクシュ人が彼に付き従う。しかし東と北からの知らせが彼を脅かす。彼は多くのものを絶滅しようとして激しく怒って出ていく。彼は海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張る。しかしついに彼の終わりが来て、彼を助ける者は一人もいない。その時、あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来、その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時、あなたの民で、あの書に記されているものはすべて救われる。地の塵の中に眠っているもののうち、多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味に。思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものをギッとしたものは、よよ限りなく星のようになる。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くのものは知識を増そうと探り回ろう。私、ダニエルが見ていると、見よ、二人の人が立っていて、一人は川のこちら岸に、他の一人は川の向こう岸にいた。それで私は川の水の上にいるあの天布の衣を着た人に言った。この不思議なことはいつになって終わるのですか。すると私は川の水の上にいるあの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方を指して誓っていった。それは一時と二時と半時である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わったとき、これらすべてのことが成就する。私はこれを聞いたが、悟ることができなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。彼は言った。ダニエルよ、行け。この言葉は終わりの時まで秘められ、封じられているからだ。多くの者は身を清め、白くし、こうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者がいない。しかし、知る深い人々は悟る。ジョークの捧げ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものが据えられる時から1290日がある。幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達する者は、あなたは終わりまで歩み、休みに入れ、あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ。それでは、この箇所より最後まで歩もうと題して、ジェームズ宣教師のメッセージです。
ではまた一言お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、どうか私たちの目、また心をお開きください。私たちがこの御言葉を分かり、どうか私たちに語ってくださいますように。また私たちがこの御言葉を実行するものとしてください。感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は質問から始めたいと思います。皆さんはこの新しい2014年に期待をしていらっしゃるでしょうか。それとも不安を覚えておられるでしょうか。ある方々はとっても楽しみにされていると思います。大学に入るとか、結婚する、孫が生まれる、家を買おうなど、今年こそ夢が叶うかなと期待しておられます。しかしその一方で、今年は大変だと思われる方々もいると思います。仕事がきつくなりそうだ、体がさらに弱くなる、消費税が上がる、まあそこまで心配していらっしゃる方がおられるかな。でもまあ性格の違いもあるでしょうが、 どんなに大変な状況でもすぐ良くなるよという生まれつき楽観的な人もいますし、現実の難しさを覚える人もいますね。今日の箇所はその二つ、その両方の人に語っています。楽観主義者には大変な時が必ず来るというメッセージがあります。それは今日の初めの一つ目のポイントになります。試練が来ます。試練が来ます。しかしだからといって悲観主義者の最も恐れていることが当たったとは言えません。最終的にクリスチャンは安全。クリスチャンの未来は確保されています。私たちは安全です。これが二つ目のポイントです。クリスチャンは安全です。クリスチャンは安全です。試練に満ちたこの世でもクリスチャンは安全だからこそ私たちは最後まで主に忠実に仕えることができます。それが三つ目のポイントです。最後まで主のために歩もう。最後まで主のために歩もうということです。この11章を読んでいただいたとき、いくつかの反応があったと思います。うわぁ、難しい。わかりづらい。つまらない。と思われたかもしれません。この箇所には確かにわかりにくい教えがあります。しかし、それ以上に、この箇所はすごい、すごいと思います。先ほど、暗証聖句の時にお話ししたように、十章で御使いが終わりの日にあなたの民、イスラエルに起こることを知らせに現れました。そして365年間に及ぶ歴史を前をもって正確かつ緻密に予言しました。難しくはあるけれども、この奇跡的に与えられた予言の箇所はとっても重要です。イスラエル人たちは自分の国に帰ったとき、バブロンから帰ったとき、将来は安泰だと楽観的に思ったかもしれません。が、実際はそれ以後もまさに試練の連続でした。今日は時間のために11章の全部を読むことができませんでしたが、11章の1節から20節にだいたい350年間の出来事が予言されています。その予言は北の王国と南の王国を焦点が絞られています。つまり、イスラエルの北にあるセルコス朝と、イスラエルの南のエジプトを拠点としたプトレマイオス朝です。まあ、そのライバル同士の間に長年権力闘争が続き、その真ん中に挟まれたイスラエルは何回も掌握され、大きな被害を受けました。侵略され大きな被害を受けました。まあ、それは戦争の悲惨な結果でした。しかし、今日の、聖書箇所から、トールさんが読み始めた箇所から、21節から、一人の卑劣なものが起こり、この王は一等的に主の民をターゲットします。11節から35節にアンティオコス4世の12年間の治世が予言されています。ダニエル8章で考えましたが、アンティオコスは主のためをとっくに嫌い。彼らの信仰を滅ぼすために前代未聞の迫害をしました。王座に就いたばかりのアンティオクスは躍進して北の王国の地域を広げました。 しかし紀元前168年にその野心が阻まれます。当時第一国王国だったローマがこれ以上エジプトを攻めるなと介入してきたんです。それで怒りの席を切ったようにアンティオクスはイスラエルに八つ当たりをしました。そういうことは29節と30節で書かれています。ぜひ29節をご覧ください。定めの時になって彼は再び南へ攻めていくが、この二度目は初めの時のようではない。キティムのというのはローマの船が彼に立ち向かってくるので、彼は落胆して引き返し、聖なる契約に、つまり主との契約のあるイスラエル人に怒り立ち、欲しいままに振る舞う。そして31節にちょっと飛ばしますけれども、彼の軍隊は立ち上がり、聖城と砦を汚し、城奥の捧げ物を取り除き、荒らす忌むべきものを据える。当時の記録によると、その時、アンティオコスの軍隊は40万人のユダヤ人を虐殺されました。誠の礼拝が禁じられ、割礼を受けること、安息日を守ること、聖書を読むことも厳禁となり、背く者は死刑にされます。また、罪の許しのために捧げられていた上空の捧げ物も禁止。代わりにギリシャの神ゼウスへの捧げ物が命じられました。当時のイスラエル人は厳しい選択に直面します。主を裏切って自分の信仰を捨てるか、殉教の死を遂げるか。この21世紀にもいろんな国で私たちの兄弟姉妹は日々同じ選択を迫られています。まあ一つの例として北朝鮮があります。北朝鮮ではキリスト教は固く禁じられていて、クリスチャンが見つかったら強制労働収容所に入れられます。収容所から脱出したヘア・ウーさんという人は実に収容所の中でクリスチャンになったそうです。その姉妹の証によると、収容所ではイエス様を礼拝することや聖書を持つことはもちろん、天を、空を仰ぎ見ることさえ禁じられているそうです。それに背き、空を見た兄弟姉妹は、電池による拷問を受け、虐殺されたそうです。しかし、その恐ろしい罰をものともせずに、クリスチャンたちは主に仕え続けていて、ある姉妹がエウさんに福音を伝えてくれました。まあ考えられないことですね。収容所の中で、どなたかに福音を勝ち合うなんて。でも、そういう熱心な方々もおられます。そして、ヘウさんも福音を信じて、迫害を受けても喜んで主に仕えるものとなりました。現代の日本にいる私たちはそういう経験をしませんが、アンティオコスの迫害は暴力だけではありませんでした。32節をぜひお聞きください。彼は契約を起こす者たちを公言を持って堕落させる。ともすれば、私たちも巧みな言葉、おべっかなどに惑わされるのではないでしょうか。君なら出世できるよ。でも宗教に熱心なのが根っかな。とか、日曜にも練習に来たらチームのエースになれないかな なれるのに、とか。クリスチャンにこだわらなければすぐ結婚できるわよ。暴力ではないにしても、そのような言葉は命取りになれかねません。耳を傾ければ32節のように契約を犯す。契約を犯すことになるからです。さあ、36節から。焦点が移り、アンティオクスのようなものが世の終わりまで起こり続けることが教えられています。36節からもアンティオクスについての予言が続くように見えますが、それは彼がしたことよりさらにひどいです。36節からは新約聖書が及ぶところのいわゆる反キリストのことが予言されていると思われます。反キリストは世の終わりまで主のためを責め、その信仰を破壊しようとするものです。36節にあるように、反キリストは主の教え、正義、道徳、律法など全部を無視して、思いのままに振る舞うのです。そしてすべての神より自分を高め、大いなるものとして自分自身を礼拝の対象とします。そして40節から大きな戦いが記されています。これは目視的で、具体的にどのように成就するかはわかりませんが、その結果は明確です。44節、彼は多くのものを破滅しようとして、激しく怒って出ていく。イエス様がこの箇所を引用して、イエス様の再臨の時についておっしゃいました。ぜひ、その言葉をご一緒に開いてみたいと思います。マタイ24章。お開きください。新約聖書のマタイ24章です。マタイ24章15節からご一緒に、15節と16節をご一緒に読みたいと思います。マッタイは新約聖書の50ページにあります。よろしいでしょうか。皆さんが下を向いていらっしゃるのは、その箇所におられるです。ということですね。OK。じゃあ、マッタイ24章の15と16節をご一緒に読みましょう。それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく見とるように、その時はユダにいる人々はやめへ逃げなさい。そして、21節まで飛ばしたいと思います。21節もご一緒に読みましょう。はい。その時には、世の初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、誠からもいないような、ひどい苦難があるからです。イエス様がこのダニエル11章、または12章を引用して、世の終わりまで、また特に再臨する、イエス様が再臨される前に、ひどい苦難があると教えられます。しかし、ぜひ、ダニエル11章に戻っていただければと思いますが、しかし、ダニエル11章45節にあるように、ついに、彼の終わりが来て、彼を助ける者は一人もない。主に敵対する者の終わりが来ます。が、その前には、ひどい苦難が続きます。皆さん、今年も私たちに必ず試練が来ます。ある方々にとって てその試練は信仰を捨てるほど、信仰を捨てることを考えるほど辛いものになるかもしれません。家族からの反対が強くなるとか、クリスチャンだからといっていじめられるとか、イエス様を仕事や勉強より大切にしたため収入が減ったり、単位を落としてしまったり、そういうことがあるかもしれません。しかし、ある方々にとっては、主に忠実に仕えることで生じる好ましくないことは、辛いというよりも、不便なことと言える範囲内かもしれません。趣味のための時間が減るとか、日曜日にバイトを入れないため、ガラケーをスマホに変えられないとか、そういう程度。しかし、いずれにしても、私たち全員、みんな、必ず試練に遭うと思われます。今年も。今朝、ダニエル11章は私たちに語っています。覚悟しておきなさい。その時に動揺しないように心を備えなさいと。しかし、絶望することはないし、クリスチャンは悲観的にならなくても良いのです。私たちは大変なことを経験するけれども、結局は安全です。二つ目のポイントですが、クリスチャンは安全です。神様がこの世の支配力を失ってしまったように思われたことがあるでしょうか。患難の中で私たちは主の主権を疑いやすいと思います。しかし、アンティオコスのような暴君の行動でさえも、主の支配のうちにあったということが11章で何回か確認されています。定めの時という表現が27節、29節と35節にあります。予言されたことは主の定められた時に起こります。また、反キリストの動きも36節にあるように定められていることです。主は支配力を失われたどころか、このひどいことを用いて、ご自分の目的を果たしてくださいます。主は主権者ですから、私たちは安全です。アンデルさんというクリスチャンがいます。アンデルさんは旧ソ連や中国に聖書をこっそりと持ち込んで教会に配りました。彼の行動は非常に危険で、発見されたら殺されるかもしれません。誰かが彼に聞きました。聖書を持ち込むとき怖くなってやめたくなることはないんですか？彼の答えは興味深いです。いや、私は殺されないから。神様の定めの時まで。私は殺されないから。神様の定めの時まで。すべてのこと、私たちがいつ死ぬかということさえも、主の支配のうちにあるのです。その日まで私たちは殺されないのです。主の許しがなければ誰も私たちに害を与えられません。主は主権者です。また、主は救い主です。ぜひ、十二章の一節の後半をお聞きください。十二章の一節の後半です。国が始まって以来、その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。 イエス様もそのような言葉を引用しましたね。しかし、その時、あなたの民で、あの書に記されているものは、すべて救われる。主の民のすべてが、患難の中から救われます。それがどのような救いか二節で説明されています。ぜひ二節もご一緒に読みたいと思います。よろしいですか？ダニエル十二章二節。はい。地の塵の中に眠っている者のうち、多くの者の目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそっしりと永遠の意味に。私たちはこのことを普段意識しないかもしれませんが、聖書が教えているのは、死んだ者がすべて復活されるということです。私が家から市内に歩いていくとき、近くの聖覚寺を通ります。そのお寺を通るたびに、そのお寺の墓地を見るたびに、このところに、まあ、このところにというか、この墓地を見渡せるうちに、住みたいな、と思うんです。まあ、そのところの家賃が安いかもしれませんが、それもあるんですが、普通の人は、墓地を見渡したくないと思いますが、まあ、ちょっとマニックですね。でも、牧師や宣教師が、こういうことを意識すべきだと思います。僕が話す方、接する方は、例外なく死んだ後復活されます。復活します。死は終わりではない。すべての人間が蘇る。あるものは永遠の命に、あるものはそっしりと意味に。これは死の民にとって大きな励ましですね。ダニエルが死の穴から救われたような救いを経験する人は本当に本当に稀です。ためにそのような奇跡的な証を聞きますが、ほとんどの方々は人々にそしられ、散々苦しめられた挙句、殉教の死を遂げるでしょう。奇跡的なことはやはり奇跡的ですね。稀です。しかし、結局、殉教の死を遂げる方々も救われます。しばらく眠ってから主に起こしていただき、永遠の命をいただきます。その永遠の命、永遠の栄光と比べたら、今の時の試練、患難は本当に軽いものです。それでは、誰が永遠の命を受けるのでしょうか。一節に、あなたの民で、あの書に記されているものとありますね。あの書とは、天国の名簿ですね。主の約束を信じ、イエス様を自分の主とした人々の名簿ですね。その人々は、あらゆる試練を克服し、最後まで、主を第一にし続けました。去年の 10月に、聖公会の福音的な牧師がアフリカのナイロビに集いました。まあ、聖公会といえば、社会派の教会が多いという印象を持っていらっしゃる方がおられます。まあ、それは確かにそうですが、聖公会の中で福音的な教会も、私の牧教会のような教会も結構います。そしてその福音的な教会からの牧師がアフリカに行って、世界中からアフリカに行って、互いに励まし合うための、集会をしました。その中に絶えず迫害を受けている牧師もおられました。その方々が神学校で学んだ項目の一つは、殉教する時の姿勢。殉教するときの姿勢だそうです。確か近藤先生は神学でそのようなものを決して学んでないと思います。しかし、そういう方々はその項目を学びました。永遠の命を意識して、その方々は殺されようとも最後まで忠実に主に仕えます。しかし、 彼らには心配事があったそうです。それは信仰の自由のある国の兄弟姉妹のように楽になり、熱心さを失い、イエス様に対して無関心になるということ、そのことに恐れを感じておられるそうです。それはその方々にとって迫害よりよっぽど恐ろしいことだそうです。まあ、ダニエル12章の教えを正しく理解するならば私たちも同感します。地上で命が奪われても最終的には安全です。永遠の命に目が覚めるからです。しかし、主の教えを妥協し、清さを失えば、たとえ地上で楽であった、あったとしても、最終的には、そしりと永遠の意味に蘇るのです。皆さん、この二つの違いは何より大切ですね。仕事の肩書き、幸せな結婚、立派な家、健康の体、そういうものは永遠の命と比べたらどうでもいいことです。もちろん大切ですけれども、永遠の命と比べたらどうでもいいです。自分の名簿が天国の、自分の名前が天国の名簿に書いてあるか、それが何より重要です。どんなに悲惨な迫害が起ころうとも、主の民は安全です。しかし、今朝お聞きしなければいけないことがあります。愛する皆さん、あなたは安全でしょうか？あなたは主の民の一人でしょうか？さて、最後に主の民として私たちはどのように歩むべきなのでしょうか。12章の4節で幻が終わり、ダニエルはまたアマヌノの衣を着た人を見ます。この方のダニエルへの最後の言葉をご一緒に読みたいと思います。13節をご一緒に読みたいと思います。はい。あなたは終わりまで歩み、休みに入れ、あなたは時の終わりに、あなたの割り当たりの地に立つ。私たちも自分の与えられた歩みを歩み、最後まで歩むべきです。そうして割り当てられた永遠の命を受けます。それが今日の最後のポイントです。最後まで主のために歩もうということです。では最後まで耐え忍ぶことができるためにどうしたらよいのでしょうか。この11章の32と33節に2つのヒントがあります。まずは自分の神を知ることです。32節の後半をお聞きください。自分の民を知る人たちは固く立ってことを行うとありますね。最後まで忠実に歩むために私たちは主を、神様を知らなければなりません。それはただの知識だけではなく、主との関係を大事にすることですね。聖書をたくさん知る神学者がいます。しかしまだ救われてないですね。先週のイスラエルのガイドさんの例もありました。その関係を大事にしなければなりません。主は自分を愛してくださるお方だということを悟ることですね。主は自分を愛してくださり、また主を愛することです。また主は全知全能のお方、この世の主権者、ご自分の民を最後まで守ってくださるお方。その主のことを悟るならば、固く立ち、 最後まで主に仕え続けることができます。そして主を知るならば、ことを行う。あるいは、新共同訳の言葉ですが、行動します。私たちが主を愛するなら、この世を愛せません。ですから、この世の流れに抵抗します。ニック・ウォレンという牧師がいます。デイビッド、今日訪問してくださるジョン先生の、子供の頃の牧師だそうですが、彼は日本で人生を導く5つの目的として有名だと思います。数週間前、リック・ウォレン先生はアメリカのテレビ番組でインタビューを受けました。今、アメリカで大きな話題になった同性結婚についてインタビューを受けました。その点でインタビューの攻撃が集中しました。この21世紀にあなたのご意見はふさわしくない。変えるべきではないか、というようなことを言われました。そのリック・ウォレン先生はとっても印象深いことを返しました。言葉を返ししました。あなたの評価、社会の判断より私は神を恐れます。だから社会に反対されても、そしられても、私は主の教えを忠実に伝え続けます。主を知る者は、そのように行動します。皆さん、私たちは主を知っているでしょうか？今年、主との関係を含めることを最優先しようとは思われませんか？信仰書を読むとか、祈祷会に出席するとか、数年で集まって一緒に信仰書を読むといったことはいかがでしょうか？自分の神を知る人たちは固く立ってことを行うからです。そして最後まで歩み続けるクリスチャンは周りの人々をイエス様に紹介するということも考えたいです。ここで終わりたいんですが、あるクリスチャン弁護士が自分の人生目的を聞かれたとき、このように答えたそうです。私の人生目的は天国に行くことです。また私だけではなく、できるだけ多くの人々をお連れしたいんです。とっても素晴らしい人生目的ですね。33節の最初の言葉をお聞きください。民の中の思慮深い人たちは多くの人を悟らせる。つまり思慮深い人は試練の中で周りの人々を励まし、歩み続ける力を与えるのです。主に仕えることの麗しさ、またその一歩、主の裁きのひどさを分かっているなら、当然周りの人々に主イエス様のことを信じてもらいたいんですね。そのことは周りの人の救いにつながり、また自分の永遠の幸せにつながっていると教えられています。ぜひ12章の3節をご一緒に読みたいと思います。よろしいですか？12章の3節。思慮深い人たちは、大空の輝きのように輝き、多くのものを義とした者は、余裕限りなく星のようになる。ありがとうございます。多くのものを義とするとは、救い主を紹介するということですね。イエス様の前にへり下り、罪を告白し、信仰による救いを求める者は、義とされるからですね。そして主を紹介する人は永遠に星のように輝くのです。主の民はみんな救われますが、自分の主を知り、他の人に紹介するものは特別な賞賛をいただくようです。確認ですか？ここにある言葉は、牧師や宣教師や伝道師ではなく、思慮深い人たちですね。クリスチャンなら、 どなたでもなれます。今年皆様は、どなたかにイエス様を紹介したいと願っておられるでしょうか。その願いは自分の祈り、またその人と接するときの態度に現れるでしょうか。私はまだ、置いておきませんでしたが、伝道部が作った祈りのリストを、この後、受付に置きます。もしかしてこの新年度、またそのリストを使い始める方々もおられる、使い始めたいと思われる方もおられるかもしれません。ぜひ、その方法でなくても、でもある方法で、周りの方々のために、その救いのために、ご一緒に祈りましょう。ただし、これは教会との関係のない人々に限られてはいません。ありません。毎週の水曜日の祈祷会で、礼拝のお休み中の方々のためにお祈りしますね。その中には、健康上でこの場に来られない方々もいますが、ほとんどは信仰が弱くなったり、信仰を捨てそうなところまで至った方々です。そういう方々も励まし、イエス様の恵みを分かち合うことも必要不可欠ですね。では最後に、皆さんに想像してみてください。あなたは復活の後、天国に入っています。永遠の命をいただいて、輝く服を着ています。すると、数人があなたのところに近づき、頭を下げ、ありがとう、ありがとう、と感謝を言います。あなたのおかげで、私は永遠の命を受けることができます。できました。あなたが私を励ましてくださったから、あなたが心を鬼にして、私の罪を指摘してくださったから、イエス様のことを分かち合ってくださったから、イングリッシュカフェに注ってくださったから、だから私は今ここにいます。ありがとう。私を訪問してくださり、私のためにお祈りし続けてくださった。本当に、本当にありがとうございます。皆さん、主の恵みによって、私たちがイエス様を紹介した方々が、かの日に私たちのところに来て、証を知ってくださるなら、それは、なんと幸いなことでしょうか。始まったばかりこの2014年、この2014年を考えるとき皆さんは楽しみだと思われるでしょうか？それとも不安になるでしょうか？今年も大変なことは必ず来ます。しかし、クリスチャンであるならば、あなたは安全です。私たちは完全に安全です。だから、最後まで天国に向かって歩み続け、できるだけ多くの方々をお連れして参りましょう。では、お祈りいたしましょう。しばらく黙祷の姿勢で、神様が私たちに語ったことを考えましょう。愛する天の父なる神様、あなたがすべてのことを支配してくださることを感謝いたします。神様、今年私たちに会うこと、私たちが会うことは何なのかわかりません。しかし、あなたが完全にご存知、完全に支配しておられます。それを信じます。どうか私たちがどんな状況に置かれても最後まで歩んでいけるように、最後まであなたに忠実に仕えるものとしてください。また、どうか、今年、この2014年を通して、私たちがあなたの光を照らすものとしてください。他の人々も私たちと共に 天国に着くことができますようにお願いいたします。感謝いたします。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。